説教 CD ナンバー238。本日のメッセージは殉教者と題して、2013年5月13日にもたれました礼拝内容です。話、城間正達。
皆さんおはようございます。今日もまた共に学んでみたいと思いますけども、今日は殉教者という題で、お話ししてみたいと思います。過去において一人の人物に多くの方々がこの殉教する、亡くなっていったということは非常に今まで例のないことなんですね。殉教者というのは信じる宗教のために命を捨てることって、ね、一人の人のために命を捨てるという、ね、今の時代そういうことがあるでしょうか。初代教会の初めの頃のクリスチャンになることは容易なことではありませんでした。クリスチャンの最大の敵は自分たちはすでに義人であると信じているユダヤ人たちでした。イエスが救世主であるという教え、メシアであるということを告白することは非常に危険であったので、彼らはイエスが本当のキリストであったという大真理をはっきり口にする多くの人々を迫害して死に追いやりました。その初代教会の時にですね、ユダヤ人も、このユダヤ教ですかね、そしてクリスチャンの非常に敵対していた。そしてユダヤ人たちがクリスチャンたちを迫害していた、その時代がありました。そして首はいくつあっても足りなかったって、ね、首をかけるということは使徒時代からのクリスチャンの精神であった。キリスト教の勝利は神の子たちの犠牲と忠誠とによって勝ち取られてきた。過去における殉教者は7000万1億とも言われている。この聖戦は多くの忠実な殉教者を生んだ。どの時代もキリストに従う者たちは悪口を言われ迫害された、ね、キリストを愛するために多くの人たちは、ね、メシア救い主と信仰を表明したために多くの人たちは迫害され殺されていったとあります。このどんな殺され方したんでしょうかね。ヘブル人の手紙11章これは11章の35節。11章の、35節から、38節ですね。女たちはその死者たちをよみがえらせてもらった。他の者はさらに勝った命によみがえるために拷問の苦しみに甘んじ放免されることを願わなかった。なお他の者たちはあざけられ、鞭打たれ、縛り上げられ、投獄されるほどの目にあった。あるいは石で打たれ、苛まれ、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊のヤギや羊の皮やヤギの皮を着て歩き回り、無一文になり悩まされ苦しめられ、この世は彼らの住むところではなかった。 荒野と山の中と岩の穴と、土の穴とをさまよい続けた、ね、カタゴンベというこのカタコンベ、この地下牢に潜っていって初代の教会たちはね、逃げ延びていったと。そしていろんなこの殺され方をしてきました。兄弟たちは子羊の血と彼らとの証の言葉によって彼らに打ち勝ち、死に至るまでも命を惜しまなかった。黙示録 12-11。 子羊の血と彼らの証の言葉によってを言ったために殉教してされたんですね。命を惜しまなかった。殉教者を家計にした人々の中にはその殉教者と同じように良心的な人々があった。そして殉教者たちはその迫害者たちに、誠のキリスト教とはどういうものであるかということを死をもって示した。このパウロのような人物がいたわけですね。殉教を迫害する者の中にも良心的な者がいた、ね、このジョン・フスという、宗教改革者がいます。ヨハン・フスとも言われますけども、この1415年6月6日ジョン・フスが家計ばらしに、家計、柱につけられた時、一人の農家の老女が一束の薪を処刑場に持ってきて、杭の周りに積まれている薪に加えてくださいと頼んだ。しかし積まれただけでは満足しなかった。彼女はその薪がもっと生贄の近くに置かれ、フスが焼き尽くされるようになるのを望んだ、ね、遠いところから一玉の薪をこの老女はね持ってきたんでしょうね。寒い冬にフスはこの彼女に、どうしてこういうことをなさるのですか、私があなたかあなたの家族に何をしたのですかと尋ねた。彼女は答えた、何もありません、しかしあなたはいたんです。今年は薪も不足しています。この冬はきっと厳しいでしょう。私は十分な薪を出すことはできません。しかしこの地上から異端をなくすためにお役に立つことをして神様にご奉仕したいのです。だから私は犠牲を払います。この薪を持ってきたんですね。そしてああなんという純真さであろうと殉教者であるフスは叫んだ。そしてフスは手を伸ばして薪を自分の方に引き寄せ、自分の近くに置いていった。おそらくこの薪は私たち二人にとって祝福になるでしょう。そう言ってこの薪に火がつけられてですね、このヨハン・フスは殉教していきました。この死ぬ間際にですね、こういった冷静に落ち着いて老女とね会話をすることができるということは非常に聖霊に満たされてですね、この神様のイエス・キリストの、この天にいるイエス・キリストを見ていたんでしょうね、ヨハン・フス、ね、そしてジョン・フスは賛美歌を歌いながら死に臨んだ。そしてこのジョン・フスは殉教していきました。そしてヨハン・フスのこの殉教がボヘミア全土にリバイバルを引き起こした、ね、一人の人がリバイバルを起こして信仰が奮い立ったということですね。キリスト教は勝利の上になお勝利を得ようとして前進した。 それはベツレヘムの赤子イエスの御霊が殉教者たちに臨み、彼らの心を生まれ変わらせ、ステファノやパウロやジョンスなどが主よ、父よ、彼らを許してください、彼らは自分が何をしているか知らないのですからと祈られたように祈ることができたって。この殉教者 の、 あのために、この家計柱で殉教した火は全世界の人々の信仰を燃やした。そして殉教者の血は種となって広がっていったと。正しい者の道は夜明けの光のようだ、いよいよ輝きを増して真昼となる。箴言 4-18、ね、この殉教したためにこの光がこの多くの人々に広がっていって、ますます明るくなっていって真昼となったということですね。神の人、聖徒、殉教者は彼らの信仰を告白してきた。そして彼らの経験の知識、神に対する燃えるような熱心さは生ける言葉となって世界に伝えられている。この受け継がれた責任はこの最後の時代に生きる者たちを照らす神の真理を輝く光として掲げる忠実な証人に集められている。最後の世代のために過去に起きる殉教者たちはね、死をも厭わないでキリストのために亡くなったとあります。自分の命を得ている者はそれを失い、私のために自分の命を失っている者はそれを得るであろう。マタイ 10-39。この信仰のチャンピオンであるパウロですね、これは最後はローマで処刑された、ね、処刑台の上にパウロの首が置かれました。そしてギロチンというこのパウロの首に斧が上から落ちてきてですね、パウロは首を切られた。これがパウロの最後であったと。私はイエスの名のためならエルサレムで縛られるだけでなく死ぬことも覚悟しているのだ。使徒行伝 21-13。 私は自分の皇帝を走り終え、主イエスから賜った神の恵みの福音を明かしする任務を果たしえさえしたら、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わない。使徒行伝 20-24。イエス様はなぜそんなに死を覚悟したりですね、この命は自分にとって少しも惜しいとは思わないとパウロは言ったんでしょうか。そしてパウロは一体キリストイエスにあって信心深く生きようとする者は皆迫害を受ける。コリント第2:3-12。キリストに従ってくる者は皆迫害を受ける。最後の時代も一人びたり迫害、殉教というのが待っています。それに対して準備をしているでしょうか。私たちはパウロは自分が受けた迫害、困難、苦しみを軽い患難と書いている。鞭打ち、石打ち、海の難、ね、40に一つ足りなかった難があったというんですね。どうしてパウロはこれらの患難を軽いと考えることができたのか。それは永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからであるという言葉でありました。つまりあがなわれたものを待っている朽ちることのない永遠の喜び、キリストと御使いと交わる楽しさ、永遠の神の御前に生きる特権、天の宝の所有者になる、それと比べて今は軽い患難であるということを 言っているわけですね。このしばらくの軽い観難を働いて永遠の重い栄光をあふれるばかりに私たちに得させるからである。コリント第2 4-17 私たちは最後の時代、常にキリストを選ぶことができるでしょうか。この土壇場に立たされた時にですね、すぐはっきりイエス様に従いますということを私たち言えるでしょうか。生きて死を迎える人も、キリストのために殉教する人たちも、その常にキリストを選ぶ精神を持っておかないといけないんですね。今はこの江戸時代に踏み絵というのがありました。キリシタンを弾圧するためキリストの十字架の像を作り、足で踏ませてキリストを受け入れるか否定するか、この選択に直面した。目の前にキリストの像の踏み絵があったと、ね、それを踏むのか踏まないのかというこの決断ね、選択の直面した時に皆さんどうします？即座にキリストを選ぶことができるでしょうか。両親の声に従うか、それとも無視するか、真理に固く立つか、悪に妥協するのか、キリストを喜ばせようか、またはこの世の愛する者を喜ばせようか。私たち最後の試金石、踏み絵は何でしょうか。江戸時代のこの踏み絵と同じように、最後の世代も踏み絵があります。どれを踏むか ね。それは神の律法である第四条、安息日を礼拝するか、日曜日を礼拝するか、神の印を受けるか、獣の印を受けるか、迫害され死を選び永遠の命を得るか、短期間を生き廃墟をし永遠の命を失うか。その私たち最後の時代のこの試金石である安息日、日曜日遵守か安息日遵守かによって最後の踏み絵があります。私たちそれに準備できてるでしょうか。キリストはだから人の前で私を受け入れる者を、私もまた天にいます私の父の前で受け入れるであろう。しかし人の前で私を拒む者を、私も天にいます私の父の前で拒むであろう。マタイ10-32-33、ね、公の場でイエス様を受け入れるのか拒むのか、その踏み絵が最後は一人一人に押し付けられます。私たちはやがて厳しい選択に直面する。安息日と日曜日の相当が最終世代にとって大いなる最後のテストとなる。準備はできてるでしょうか。イエスはあなたは神の子であるか、あなたはユダヤ人の王であるか、ピラトに質問されました。そして質問を受けた時、主ははっきりした返事が主の死を確かなものにすることを知っていた。はっきりと返事をしたらイエス様は殺されるということをはっきり知っていた。否定は主の人生を汚すことになった。沈黙に時あり語るに時があった。イエスははっきりとあなた方の言う通りであるとルカ 22-70 で答えた。だから私たちも沈黙する時があり語る時があるって、ね、はっきりと直面した時に、選択を選ぶよう直面した時にはっきりと答えなければならないって。イエスは神とのご関係を否定されなかった。同じような状態に置かれる人間のために模範を残された。主は人に苦難あるいは死を免れるために背信しないように教えようとされた。 この新約聖書中の196ページにありますね。そして物事をはっきり言ったために殺され殉教された人がおりますよね。何もこれは言わなくてもいいのにという、そういうことをはっきりと物を言ったために殺された人がいます。まず最初に、バプテスマのヨハネヨハネはヘロデに対して誠実に振る舞い、彼が兄弟の妻ヘロデアとの不義を結婚したことを公然と非難した。そのためにバプテスマのヨハネは首を切られた、ね、何も不道徳なことをね、いちいち言わなくても殉教しなくてもよかったと思うんだけどもね、悪いということを悪いとはっきりバプテスマのヨハネは言ったね。それでサロメのこの終焉の時にね、お盆に首が乗せてこられたというのね。そしてステパノというのはこの祭司や役人たち、当時のユダヤ人たちの前でね、現代の真理を説教したって、そして祭司役人たちの罪を検責したと、はっきりと物事をはっきり言ったんですね。そしてこの激しい憎悪の的となり石打ちの刑にあった。これも物事はっきり言いました、ステパノも。そしてダニエルは何の過ちも咎も見出されなかった。そのことを指導者たちは妬んだ。30日の間ダリオス王の他にどんな神を拝してはならないと禁令を出した。ダニエルはそのことを知って家に帰り、エルサレムに向かって以前から行っていたように1日に3度膝をかがめて神の前に祈りかつ感謝した、ね、ダニエルは、ね、祈ったらどうなるかというのを知っていた。それでもエルサレムに向かって1日に3度祈ったとあります。獅子の穴に投げ込まれたダニエル、不動の信仰と忠誠心、この日頃からの培った神への信頼があったというんですね、ダニエルは。そして激しく試みられても落胆しない信仰を持ちなさい。そしてしきりに願いを求める祈りが大事だろうって、ね、神様に交わり信頼する経験を今持ちなさい。そして激しく試みられても落胆しない信仰を培いなさい。そしてしきりに祈るということを今大事であるというんですね。私たちはこの聖なる選びの結果、ね、定められることは特に重要である。神はすべての魂が永遠の生命に選ばれる条件があります。まず第一に、キリストを信じその律法に服従すること。恐れおののいて自らの救いのために働くこと。この鎧を身につけ、ね、神の御言葉を身につけ、信仰の良き戦いを戦う人は選ばれている。目を覚まして祈り、御言葉を探り、誘惑から自由になっている人は選ばれている人である。信仰を持ち続け、神の口から出る全ての御言葉に従う人は選ばれているって言うんですね。だから私たちは常にキリストを選ぶ経験を今しなければなりません。そして今度は不公平にも喜んで耐えるということ。どんなに不公平にされても喜んで耐えるという経験が必要であります。イエスはご自分の権利を主張しなかったけれども、彼は鋭い知性を持ってご自分の受けている差別を即座に認め、何一つつぶやくことなく人々の不当な扱いの中を進んでいかれた。 苦しみに引き裂かれ、最も屈辱的な待遇を受けた十字架の時でさえ、彼は神と罪人の中保者として働かれた。キリストは絶えず父なる神の御手のうちにあるという確信を持っておられたので、不公平や不当な取り扱いに喜んで耐えることがおできになったのである。イエス様は常にキリストの御手のうちにある。神が許されることなら何でもいたしますというね、この信仰を持っていた。それが不当な取り扱いの時に喜んで耐える信仰が与えられることである。天父の御臨在がキリストを取り囲んでいたので、無限の愛なる神が世の祝福のためにお許しになること以外は何一つキリストの目に降りかかってこなかった。これがキリストの慰めの源であった。私たちにおいてもそうである。キリストの御霊に満たされた人はキリストのうちに宿っている。彼を狙う打撃は御臨在をもって囲んでいてくださるキリストにあたる。彼に起こることは皆キリストを経てくるものである。キリストが私たちの守り手であるから、私たちは自分で悪に手向かう必要はない。主の許しがなければ何事も彼に触れることはできない。そして許されることは皆愛働きで、彼を愛する者たちの益となるのである。祝福の山88。だから私たちが迫害に遭い殉教に遭うのも神様の御手のうちにあって、神の摂理であって、そして神が許されることだったら喜んで殉教しなければなりません。そしてこのイエス様はこの世に不思議な言葉も語っていますよね。悪人に手向かわな、もし誰かが あなたの右の方法を打つなら他の方法も向けてやりなさい。あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも与えなさい。あなたを敷いて1マイルに行かせようとするならその人と共に2マイル行きなさい。まあ当時のユダヤ人たちはこのローマの支配下にあってね、ローマの軍隊が重い荷物をねユダヤ人たちに背負わせて行った。1マイルだけ道のりをね2マイルも行きなさいって。だから神の愛は限りない愛であるということをねイエス様は教えようとされました。敵を愛し迫害する者のために祈れ、マタイ5の39から44。ね、この御言葉を読んだ時にね、普通の人なら憎むべきもの、ね、当たり前の敵とか迫害者であるのは私たち憎みますよね、しかし真の愛は残すことなくそれ以上の愛を全部与え尽くしなさいという、これがイエス様の愛であるって。必要とすること以上に愛を与えなさい。どんなに殺されようが迫害に遭おうが、ね、敵のために祈りなさいというのがイエス様の教えであった。イエスの精神はこの世の人々にとっては奇妙なものに見える。イエスの生活教訓は全て非世俗的で、一見実現不可能にさえ見える。キリストに従う者は馬鹿正直と言われるって、ね、このクリスチャンたちは馬鹿正直でね、なんで迫害されて一人の人に迫害されるのかというね、馬鹿正直であるって。しかし人々が個人的にイエスを知るとき、人間の言い伝えに煩わされることはなくなる。神の許しなしにいかなる者も神のために触れることはできないという事実をしっかり把握しているならば、 どんな打撃にも不公平にも不正にも喜んで静かに耐えることができるって。だから私たちは神の許しなしには何事も起こらないということを覚えたいと思います。喜んで耐えるということね、忍耐を私たちは強いられますよ今ね。ペテロ第一、二章の19-23、もう開いてみましょう。ペテロ第一、二章の19節、もし誰かが不当な苦しみを受けても神を仰いでその苦痛を耐え忍ぶなら、それは読み捨てられることである。悪いことをして打ち叩かれ、それを忍んだとしても何の手柄になるのか。しかし善を行って苦しみを受け、しかもそれを耐え忍んでいるとすれば、これこそ神に読み捨てられることである。あなた方は実にそうするようにと召されたのである。キリストもあなた方のために苦しみを受け、御足の跡を踏み従うように模範を残されたのである。キリストは罪を犯さず、その口には偽りがなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しい裁きをする方に一切を委ねておられた。そういう模範をイエス様は残してありますよね。だから私たちは不当な苦しみを受けても耐え忍ぶ、喜んで耐え忍びなさいとありますね。そしてまあついでにこの4章の13節、ペテロ第一、4章の13節、むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜ぶがよい。それはキリストの栄光が現れる際に喜びにあふれるためである。いいですね。今度は真理のために苦しむこと。私たちは真理を語るときにね、過去において全ての人は迫害に遭いました。これが正しいと言ってね、行った時に異端として扱われ、ね、迫害に遭います。だから私たちはやがて真理のために苦しむこと、そういうのが待っています。真理と正義は晒し台に晒され、真理は永遠に死刑台に、悪は永遠に王座にあるって。それは迫害され拷問にかけられてきた、嘲笑され拒絶されてきた。公平は後ろに退かれ、正義は遥かに立つ。それは真実は広場に倒れ、正直は入ることができないからである。イザヤ59-14、ね、この世では真理を語ってもね、不公平に殉教し殺されたり、そういった人たちも多くいました。しかし現在の状態は永遠に続かないということを神に感謝しよう。まもなく神はあらゆる不正を正される、神は真理を正しい場所に回復される、神は義人や罪人として処刑された者に報いられる、神はあらゆる罪の痕跡を火の池に葬られる、そして罪が再び現れることはない、ね、この不公平なように見えるんだけども、それは長くは続かない。いつかは神の御前で正しい裁きがあるということですね。人間は神と協力する特権を持っていながら何をしているのであろうか。キリストを捨てるよりは自分の持っている全てを捨てるであろうか。真理のために迫害に苦しむか。非難と迫害は多くの魂を天から引き離した。しかし魂をキリストの愛から引き離すことはなかった。いまだ迫害がイエスキリストを愛している魂を天から取り去ったということはない。 イエスを愛する心の愛は心のすべてである。私たちは愛された神の偉大なる愛、神はその一人を賜うほどにこの世を愛された。もし私たちが主の名のために迫害に耐えるならば、主の愛は私たちの心を支配する力となる。なぜなら私たちはキリストの愛から私たちを引き離すことはできないという保証を持っているからであろう。過去に起きる多くの殉教者たちはキリストの愛から引き離されることはないというこの信仰を持っていました。真理のために避難に苦しむ時以上に救い主から愛されている時はない。だから私たちは真理のために避難され苦しんでいる時にね、キリストが非常に愛されている時はないということを覚えましょう。人がキリストのために死ぬほどに苦しむ時、キリストは彼に肉体は殺されても魂が傷つけられることはないと言われる。勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。ヨハネ16の33。この肉体は確かに死んでこの亡くなります。しかし魂はね、このまた永遠の命によみがえるということを私たちは覚えておきましょう。このローマ書8章の34節、ローマ書8章の34節ですね。誰が私たちを罪に定めるのか。イエス・キリストは死んでいなよみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである、ね、多くの人たち、ステパノもそうですけどもね、この神の右に座しておられるキリストの幻を見たというんですね、殺される時に。そして私たちも最後のこの殉教に会う人たちはね、常に天にいるキリストが右に座して取りなしをしておられるという幻を見なさい、ね、誰がキリストの愛から私たちを離れさせるのか。患難か苦悩か迫害か、飢えか裸か、危難か剣か、私たちはあなたのために終日死に定められており、ほふられる羊のように見られていると書いている通りである。しかし私たちを愛してくださった方によって、私たちはこれらすべてのことにおいて勝ち得て余りがある。私たちは確信する。死も生も天使も支配者も現在のものも将来のものも力あるものも高いものも深いものもその他どんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにおける神の愛から私たちを引き離すことはできないのであるというんですね。このそしてこの迫害される者がいれば迫害する者がいるって。迫害される者はどういった人たちは迫害されるんでしょうか。安息日を守る人、神の律法に服従する者は迫害される者に回るって。迫害する者は日曜日遵守の者が迫害をするって。カトリック、廃教、プロテスタント、新霊術がね、一つになって死の法令を作ってこの神の律法を守る人たちを迫害するってというんですね。逆にはならない。これはね、このそして迫害するものというのは誰でしょうか。この聖書にローマ法が迫害するとはっきり書いてあります。どの箇所を見てもね、ローマ法が 神の民を迫害するとは書いてないですよ、時期通り。だから法王家について聖書にいろいろな名前が使われている、ね、この小さい角という表現されている、ダニエル 7-8。 この角というのはダニエル 7-21 にこの角は生徒と戦って彼らに勝ったって、ね、そして荒らすことをなす罪、ダニエル 8-13。 そして荒らす憎むべきもの、この荒らすというのはね、散らされるとか迫害されるという意味である、荒らすという意味。これはダニエル 12-11、 マタイ 24-15。 そして彼という言葉も使われている、ダニエル 12-7、 彼が聖なる民を打ち砕く時という、彼がというのは禁定訳に彼がとなっているわけですね。これが法王権である。そして彼という言葉遣いは黙示録 13-14 にも使われています。彼、生徒は一時二時半時の間、彼の手に渡される、ダニエル 7-25。 彼という表現もされています。そして北の王という表現もされています、ダニエル 11-40。不法の人、滅びの子、テサロニケ第二章の三節。そして反キリストという言葉も使われています、ヨハネ第一二の18。そして黙示録には獣という表現、黙示録13-20。そういった聖書にはいろいろな名前が使われています、ローマ法王権のことをですね。そしてこの異教ローマ帝国というのは紀元前753年に建国されました。そして紀元後西ローマ帝国は476年に滅びました。紀元70年にエルサレム滅亡、ね、ローマ軍によってこのキリスト教徒を迫害され滅ばしたんですね。そしてローマ法権ナンバーワンが紀元前538年から1798年、1260年間、ヨーロッパで神の民を迫害しました。そして未来においてダニエル 12-7 においてまたローマ法王権が迫害します。世界的日曜休養令、世界的死の法令を発布されます。そして1260日間神の民を迫害されます。なぜ悪の勢力が神のために抵抗し迫害を許されるのか。神は反対する悪に対しても公平公正に対処され、善悪両陣営に属する人々の自由意志を尊重し、すべての所持権を支配して神の最終の目的を実現させます。宇宙における善悪の大相当は結局定まった時期に正義の完全な勝利となって完結します。キリストとサタンの大相当において神の行動だけが先走ることはない。神が行動に移される前には必ず悪が全宇宙の前で自らを暴露しなければならない。神がエジプトの長子の死を許される前に悪どいパロがヘブル人の赤ん坊を殺させたのであった。だから神様は公平な方である。必ず悪が先になって多くの人々を殺し、その後で悪というのはどういうものであるか、罪というのはどういうものであるかというのを完全に暴露されるという。大総統の終わりも全ての国が結束して主の法令を設定し、神の民を抹殺するまでは神がそのための全面的救出に乗り出されることはない。だから神の民は主の法令が作成され、そして多くの人々は殉教する人もいるというんですね。 この迫害によって善悪がどういうものか完全に表に表さなければならない。神の律法が正しかったということが擁護されなければならない、善悪に示されなければならない。罪の歴史は神が創造された全てのものの幸福が神の律法の存在と結びついていることを永遠にわたって明かしする。大相当の一切の事実が明らかになると、全宇宙は忠誠な者も反逆者も幾同音に万民の王よ、あなたの道は正しくかつ真実でありますと言明する。大相当下巻の457ページ。これからますます厳しい時代に入ってきます。多くの者はね、殉教するとありますよ。生きて死を迎えるって言ってのほほんとしてたら大変なことになりますよ。中にはね、牢獄にいられて殺される人もいるって。最後の戦いの前に多くの者は投獄され、多くの者は命からがら町々を逃げ出し、また多くの者がキリストのために真理を擁護して殉教するであろう。あなたは耐えられないほどの試練に遭うことはないであろう。これは 3SH397 というところがありますね。またイエスの証をし、神の言葉を伝えたために首を切られた人々の霊がそこにおり、また獣もその像とも拝まず、その刻印を額や手に受けることをしなかった人々がいた。黙示録 20-4。パトモス島に流されたヨハネは、私はアルファでありオメガである、初めであり終わりである、また生きているものである。私は死んだことはあるが、身を余裕限りなく生きているものである。そして死と読みとの鍵を持っている。イエス様はそうおっしゃっていますね。イエス様は死と読みとの鍵を持っている人である。黙示録 1-17-18。それを聞いたときにヨハネは驚いて倒れてしまったって、ね、死んだ者のように倒れた。散らされる神の民、ある者は山の砦に、ある者は流され、ある者は追われ、ある者は迫害を受ける。神の残りの民も同様である。多くの子供老人は眠らされる。キリストは発想として死から蘇った。イエスの復活は主にあって眠っている全てのものの最後の復活の模範であった。墓から蘇った。まあ今までに殉教した人も多くの人が海から墓からまた蘇ってくるんでしょうね。信仰と希望と愛を確信した人たちが蘇ってくる。彼らは大声で叫んでいった。聖なる誠の主よ、いつまであなたは裁くことをなさらず、また地に住む者に対して私たちの地の報復をなさらないのですか。彼らと同じく殺されようとするしもべ仲間や兄弟たちの数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいるようにと言い渡された。黙示録 6-11 ですね。この数が満ちるまでとね、これもちょっと不思議なように思いますけどもね。生きて死を迎える人、死んで蘇る人、キリストのために真理を擁護して殉教する人、ね、今準備をしなければならない。私たちはいつそういう場に立たされて踏み絵を踏むか分かりません。だから常に準備をするということを覚えましょう。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい。自己を屈服してキリストのために死に至るまで従っていく。自我を十字架につけることである。一番の妨げになることは自我である。そして自己を屈服しなさいって。今 それが大事なことであるというんですね。自我を日々十字架につけなさい。真理を擁護する者たちが日曜日を誠実して守ることを拒否するとき、ある者は牢獄に入れられ、ある者は殉教する。過去においてもキリストのために迫害を受けた人々の力は何であっただろうか。それは神との結合、聖霊との結合、キリストとの結合であった。神の民が最後まで耐え忍ぶことができるのは救い主とのこの交わりによってであった。だから私最後の時代はね、神との結合を密接にしておかないといけない。聖霊との交わり、キリストとの交わりをね、非常に密接に持っておきなさいって言うんですね。この結合が最後の迫害に耐えることができるというんですね。最後にコリント第一、16章を開いてみましょう。コリント第一16の13節。目を覚ましていなさい。信仰に立ちなさい。男らしく強くあってほしい。一切のことを愛を持って行いなさい。これは非常にこの聖句は凝縮されています。最後のこの殉教する人たちのこの精神でもあります、ね、常に目を覚ましていなさいということ、ね、そして信仰に立ちなさいって、揺るがない信仰に立ちなさいって、そして男らしく強くあってほしいというのは勇気を持ちなさいということ。どんな迫害や殺されようが勇気を持って立ち向かいなさいって、これ勇気が必要であるって。そして一切のことを愛を持って行いなさいって、汝の敵を愛しなさいって、ね、迫害する者のために祈んなさいって、一切のものを愛を持って行いなさいって、ね、それが私たち最後の時代にこのこういった信仰を持って、歩んでいきたいと思います。まもなくこういった迫害がやってきます。迫害は必ずやってきます、ね、そこから逃げることはできません。私たちはね、一人一人の信仰が試される時がやってきます。その時に私たちはね、キリストを愛するのか、ね、そして拒むのか、今は非常に厳粛な時代であります。共にまた最後の時代を戦っていきたいと思います。 天にいらっしゃる神様、ペテロがイエス様が十字架にかかる前にイエス様を裏切りました。そしてイエス様が振り返って私を愛するかと何度も聞きました。私たちはイエス様に従っていきたいと思います。どんな苦しみ迫害あってもイエス様の後を追って、前進したいと思います。どうか自分一人一人どんな場面に立たされるか分かりませんが、常に準備をすることができますように、備えをなすことができますように、イエス様を拒むことがないように導いてください。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。